マルコの福音書10章32節をお開きください。先日高校受験の合格発表があり、教会の愛ちゃん、めぐちゃん、たりしんくん、ひびきくんが希望の合格高校に無事に合格することができました。本当におめでとうございます。大丈夫だとみんな分かってて信じてたんですが、まあでも合格を知らされるまではドキドキするものです。神様いつも私たちの祈りに応えてくださり感謝します。また皆さんのお祈りありがとうございました。また続けて子どもたちの信仰の成長のためにお祈りください。教会の将来は若い人たちにかかってますので、彼らの将来を担う人たちですので、どうぞ子どもたち、また青年たちのために続けてお祈りください。まあ、そのためにも私たち大人がまず神の言葉によって成長させてもらうことだと思います。今朝も一緒に聖書を学びたいと思います。今日の聖書の箇所は謙遜になることについてイエス様は教えています。一緒にそのことについて学んでいきたいと思います。10章のまず32節のみを一緒に朗読したいと思います。マルコの10章32節ご一緒にどうぞ。はい、さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。するとイエスは再び十二弟子をそばに呼んで、ご自分に起ころうとしていることを話し始められた。イエス様と弟子たちはエルサレムに登る途中にありました。エルサレムに登るのは何のためでしたか？十字架にかかるためでした。弟子たちはエルサレムで起ころうとしていることをすでにもう二度もイエス様から聞かされたわけですね。その時の彼らショックを受けたわけです。でしかしイエス様はご自分に起ころうとしておられることを知っていながら、ここで先頭に立って行かれるわけで、ミカオはまっすぐにエルサレムに向かい、心に少しのブレもありませんでした。その勇敢な姿を弟子たちは見て驚いたわけです。また後についていく者たちとありますが、十二弟子以外の人たちもついてきたようですね。で彼らは恐れを覚えたということなんです。でおそらく彼らもエルサレムで何が起ころうとしているのか聞いてたと思います。もし聞いてないにしても、弟子たちの驚きを、また不安な顔を見れば空気を察することができたと思うんですね。皆不安に駆られ、恐れを感じていました。それでイエス様は再び十二弟子をそばに呼ばれました。そしてエルサレムでご自分に起ころうとしておられることを話し始められます。33節で、さあこれから私はエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長、律法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定め、そして異邦人に引き渡します。34節一緒に朗読します。はい、すると彼らはあざけり、椿をかけ、鞭打ち、ついに殺します。しかし人の子は3日の後によみがえります。今回で3度目の受難告知です。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきますと言われました。ルカの18章に同じ内容の記事が書かれています。そこの31節には、人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのですと書かれています。預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。まあですから十字架は偶発的に偶然起こったものではありません。神があらかじめ定めたこと、神の救いのご計画でした。何のためですか？私たちの罪から救うためでした。で、神はあらかじめ預言者たちによってメシアについて、救い主について、キリストについてお語りになりました。そして彼らに書かせました。 それが旧約聖書です。旧約聖書はイエスがキリストであることを証言する書物です。そしてそのキリストのメシアの苦難については詩編やイザヤ書などに特に多く書かれています。後で読んでみてください。詩編の2編とか22編とか34、41、69、イザヤの50章、イザヤの53章などに詳しく書かれています。今書き損じた方は手法に書かれてますので後でご覧ください。で、預言者たちはそのことを書いたわけです。神が語ったことを彼らは書いて、その書いた全てのことが実現する。イエス様はそのためにエルサレムに向かって行かれます。そして人の子、人の子っていうのはこれメシアの称号です。旧約聖書のダニエル書の7章の13節で初めてその人の子って表現が使われ、この新約聖書においては80回以上使われています。メシア、救い主は神ご自身であり、その神が人となって来られたことを人の子というふうに表現しています。イエス様は好んでこの表現を使われました。というのも、当時メシアといえば政治的な救い主として皆期待してたからですね。神が人となって来られた、これが救い主イエス・キリストです。で、祭司長、立法学者たちとはユダヤの宗教指導者たちのことです。で、彼らは神が約束しておられたメシアを、救い主を完全に拒みました。そしてどう殺そうかと企みました。弟子の一人であるユダの裏切りによってイエス様は彼らにこの後引き渡されます。でも、そのことも聖書がすでに予言していることで、詩編の41編の9節によるとこう書かれています。私が信頼し、私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げた。信頼している者、親しい友が背いた。親しい友から裏切られることほど辛いことはありません。イエス様はそれを味わわれました。それから彼らを不当な裁判によって罪のない方を有罪にし、死刑に定めます。そして異邦人に引き渡します。ここで初めて異邦人に引き渡すと予言されました。イエス様は初めの頃ははっきりと十字架と復活のことは弟子たちに教えませんでした。で、彼らがピリポカイザリアにおいてはっきりイエスがキリストであるイエス様のことを理解した後に初めて十字架、そして復活のことを明言されたわけで、今回で3度目なんです。そして回を、重ねるたんびにイエス様は詳しくそのことを教えられるわけで、ここでは異邦人に引き渡すっていう。ユダヤの処刑法は石打ちの刑でした。彼らは自分たちの処刑法ではなく、異邦人に引き渡す、いわゆる異邦人によって殺させるという。異邦人、ローマの処刑法は十字架でした。それは極悪人がつけられるもので、言葉にできないほどの残酷な処刑法でした。で、またイエス様は十字架にかけられる前にどのように異邦人から苦しめられるかもここで予言されています。34節にあるように、すると彼らはあざけり、唾をかけるという。イエス様は精神的にひどい屈辱、侮辱、恥を受けます。それから鞭打つという。ローマの鞭は先端に骨や金属があり、肉を引き裂くものでした。イエス様は精神的な苦痛だけでなく、肉体の激しい苦痛を受けられます。イザヤの53章にはそのことが詳しく予言されています。そして彼らは最後に十字架につけて殺します。これらは全て旧約聖書が予言している通りであり、またここでイエス様ご自身が予言した通りに、この後これら全てのことは実現します。そのことをイエス様はあらかじめここで言われました。しかし良い知らせは死で終わるわけではないということ。 人の子は3日の後によみがえりますとイエス様は言われました。キリストを墓に閉じ込めることはできません。キリストは死の壁を破ってよみがえられます。イエス様はそのことをあらかじめ教えたわけですが、しかし弟子たちはこの時はまだこの十字架が理解できない、復活が理解できませんでした。メシアが苦しむ、救い主が苦しむ話など聞きたくなかったわけです。彼らは3年間ついてきたわけですが、彼らがついてきたのは栄光の主と信じてついてきたわけですよね。イエス様がすぐにこのイスラエルをローマから解放してくれる、そしてこの御国をこの地上に打ち立ててくれる、でダビデがこの世界を治めたように常しえに治める王としてイエス・キリストがそれをしてくれる。それなのに死んでしまうとそれが実現しないわけで、ですからメシアが、救い主が死ぬことなど理解できなかったわけです。まして3日の後によみがえるなんて何のことを言ってるのか全く理解できませんでした。35節、さてゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。鍵括弧一緒に朗読します。はい、あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。ゼベダイの二人の子ヤコブとヨハネは元漁師でした。彼らはイエス様からボアネルゲ、雷の子っていうんですが、そのようなあだ名をつけられるほど、まあ、激しい性格っていうか短気でした。彼らでペテロと共にこの二人は、イエス様の弟子は12名いたわけですが、この三人はいつもイエス様のそば近くに置かれた三人だった。私たちすでに見たように、あのヤイロの、街道管理者ヤイロの娘が死んだ時にイエス様が復活させるわけですが、その場に彼らはいたわけです。そしてヘルモン山でイエス様が元ある栄光の姿、神の本質を表された時に彼らはそこにいました。このあとゲッセマネの園でも彼らはそばにいます。他の弟子たちよりも特別な体験をしました。しかし自分は自分を特別な人だと彼らは思ったようです。で、彼らは十二弟子の中でも中心的な存在でした。しかし自己中心でもあったようですね。で、ここで二人はイエス様のところに来て言うわけですよ。先生、私たちのためのことを叶えていただきたいと思います。イエス様は何をしてほしいのですかと言われました。すると彼らは言いました。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。イエス様は何の話をされた後でしたか。十字架の苦難の話でしたよね。苦難の話をしたすぐ後、それなのに彼らは栄光の座についたら、どうぞ右と左に座らせてくださいと頼んだわけです。イエス様が死ぬことなど彼らを信じられなかったわけですね。その意味も理解していませんでした。彼らが信じ期待していたのは、イエス様がすぐに栄光の座につくこと、すぐに王座につくことであったわけです。政治的にイスラエルをローマから解放し、この世界をすぐに治めてくれる、そのことを彼らは信じていたわけで、それで他の弟子たちを出し抜いてここで頼みに来るわけですよ。マタイの20章に同じ記事が書かれてますけど、そこの20節読むと、彼らは自分たちだけでなく、なんと母親も連れてきたって書かれてるんですね。で、ひれ伏してお願いしたとあります。で、このヤコブとヨハネの母親はサロメといって、イエス様の母マリアと姉妹関係だった。ですからイエス様からするとそれは肉によるとおばにあたるわけです。 こういう血縁関係を利用して、その母親もお願いし、二人もお願いして、ここで言うわけです。あなたの栄光の座についた時、王座についたら、一人を先生の右に、一人を左に座らせてください、ナンバーワンとナンバーツーにしてくださいとお願いする。38節、しかしイエスは彼らに言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。あなた方は私の飲もうとする杯を飲み、私の受けようとするバプテスマを受けることができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。なるほど、あなた方は私の飲む杯を飲み、私の受けるバプテスマを受けはします。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それに備えられた人々があるのです。41節、一緒に読みます。10人の者がこのことを聞くと、ヤコブとヨハネのことで腹を立てた。ヤコブとヨハネは自分たちが何を求めているのか分かっていませんでした。イエス様がエルサレムに行かれるのは、栄光の座につく、王座につくためではなく、イエス様が言われたように十字架にかかるためでした。苦難を受けるためでした。そのことをイエス様はここで、私の飲もうとする杯というふうに表現されました。私の飲もうとする杯、旧約聖書では杯は人間の罪に対する神の憤りと裁きを意味して使われました。神の憤りと裁き、これが旧約聖書で使われる杯の表現です。例えばイザヤ書の51章の17節には、あなたは主の手から憤りの杯を飲み干したと書かれています。主の手から憤りの杯を飲み干した。イエス様のゲッセマネの園での祈りを覚えてますよね。イエス様は父なる神の前にひざまずいて、父よ、御心ならばこの杯を私から取り除けてくださいと祈られました。父よ、この杯を私から取り除けてください。イエス様は3度も祈ったと書かれています。イエス様は杯を飲む必要はありませんでした。罪のない方ですから、神の子ですから、神の憤り、神の裁きを受ける必要はない方でしたが、杯を飲み干されたわけです。何のためですか。私たち本来当然自分の罪の上に神の憤り、裁きを受けて当然なものであるわけです。でも神はそれを良しとせずに、神の御心はご自分の一人子が私たちの身代わりとして、その杯を飲み干すことであったわけです。そしてここで私の受けようとするバプテスマっていうのは十字架の死のことです。イエス様は、あなた方はそれができますかと二人に聞きました。すると二人は何と答えるんですか。39節で、できます、そのように言ったわけです。できます、自信があります。3年間彼らついてきたわけ、いろんな苦難を通して、でもよく理解してませんでした。ただ何であれイエス様に従いたい、従う自信はあります。しかし知っての通りにイエス様が捕らえられると、一目散に彼らも逃げていくわけです。弟子たちは皆逃げ去っていきます。イエス様はあらかじめそのことも知っておられました。人の弱さを理解することのできる方です。みんな弱さがあります。従いたい気持ちはありますが、肉の勢いではできません。でもここでイエス様は彼らの将来も見て、確かにあなた方は杯を飲みます。そのように言われたわけで、彼らが殉教すること、そのことをあらかじめここで 言われました。その通りにヤコブは人たちの中で最初の殉教者になります。そのことが使徒の働きの12章の2節で剣で殺されたって書かれています。ヘロデによってそのことがなされます。最初の殉教者になり、もう一人の兄弟このヨハネは最後の殉教者になります。煮えたぎった油鍋に入れられ、奇跡的に助かるわけですが、パトマス島に島流しにされます。このように彼らは失敗をしながらも最後まで主のため福音のために苦難を共します。しかし誰が栄光の座の右と左につくか分かりません。父なる神のみが知っておられることです。ヤコブとヨハネはここでよく意味は分からなかったにしても喜んだことでしょうね。ちょっと得意げになってそれが顔にも現れたと思うんですよ。で、それはもう他の弟子たちの目にも明らかに分かったことでした。で、自分たちだけここで、抜け駆けをするわけですけれども、そのことを聞くと、まあ2人は聞こえるようにでも話したんでしょうか。2人のことで、別の弟子たちもここで腹を立てたと41節にあるわけで、腹を立てたっていうことは彼らにも同じように野心があったっていうことです。プライドがあったっていう、そのような証拠でなければ腹を立てる必要はないわけで、男の競争心の世界ですね。そしてこの競争心っていうのは最後の晩餐まで続くわけです。そこで42節ご覧ください。イエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められた人者たちは彼らを支配し、また偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。しかしあなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。45節一緒に朗読します。はい、人の子が来たのも仕えられるためではなく、かえって仕えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのです。聖書は繰り返し謙遜になることの大切さを教えています。イエス様も弟子たちに謙遜になるようにと何度も繰り返し教えられました。それほど彼らはすぐに調子に乗って高ぶりやすく謙遜になりにくかったということです。で、最後までその問題で争い続けます。まあ別にでもこれは弟子たちだけの問題ではなく、全ての人、私たちにも当てはまることで、私たちも謙遜になることを生涯学び続けなければならないテーマの一つだと思うんですね。で、ここでイエス様は言われました。あなた方も知ってる通り、皆が知ってることです。何を知ってるんですか。世の中の支配者、また上に立つ者の態度です。彼らは人々を支配し、また権力を振るいます。自分の思い通りに人々を動かそうとします。で、動かない人たちには力ずくでも自分の立場を利用し、権力を振るい、場合によっては暴言を吐き、どうにか動かそうとするわけで、自分の都合のいいように、相手の都合ではなく、相手の利益ではなく、自分たちの都合、自分たちのいいように考えて、そして自分たちの利益を求めるわけです。また世の中では上に立つ者が偉いと思ってますから、どうにか人の上に立つおうと競争するわけです。で、自分が上に立つためには相手を蹴落とせばいいって発想が出てくるわけで、中には。で、悪口を言って腹を立てて蹴落として自分たちを上げようと必死になるわけです。で、弟子たちもその影響を受けて育ちました。宗教指導者たちがそうだったわけです。 彼らは自分たち位置の高いところに置きました。そして異邦人を敵とし、罪人たちを差別し、自分たちは清いものとして外側を着飾っていたわけで、イエス様はそのことをいつも非難されたわけで、多くの人たちはその影響を受けて育つわけで、弟子たちも変わりなかったわけですね。そうでなくても生まれながらに人は争う、比較する、そういうものがあるわけで、弟子たちもいつも誰が一番かと争っていたわけです。ずっと道を歩きながらも、そして最後の晩餐のあの席まで彼らはずっとそのことで揉めるわけです。まあそれぐらい人は誰が偉いかと、先に立つかと、そのように思いやすいものであるということです。しかしここでイエス様は、あなた方の間ではそうでありません、世の中ではそうですけど、あなた方の間ではそうではありません。神の国で偉いのはどういう人なのか、それはこの世の上に立つ者の態度とは全く真逆であるという。本当に偉い人は多くの人々に仕えられる人ではなく、皆に仕える人だと言われました。それはちょうどレストランでウェイターやウェイトレスがサービスしてくれますけれども、使えられるのではなく使える側にいるということですよね。また本当に偉い人は皆のしもべになる人だと言われました。奴隷のことです。で、当時最も低い奴隷はこのガレージ船という船の船底でオールを漕ぐ奴隷たちでした。彼らが最も位の低い奴隷で、人々から称賛されることはありませんでした。また感謝されることもありませんでした。やるべきことをするだけでした。自分がこれだけやったのに誰も感謝しない、誰も認めてくれない、そういうふうには思わなくて、自分はただやるべきことをやってるにしか過ぎない。これが奴隷の仕事だった。なぜイエス様はここで謙遜になる話をされたんですか。弟子たちが争っていたわけです。誰が一番偉いのか、誰が先に立つのか、誰が上に立つのか、そのために争っていたわけですよね。しかし上に立つ、そのように思う人は世の中の指導者の態度ではなく、誰に学ぶんですか。イエス・キリストに学ばなければならないわけです。イエス・キリストが最高の模範であり、イエス様は神ご自身であられる方なのに、ご自分を捨てて使える者の姿をとり、人間と同じ姿になられ、ご自分を卑しくし、死に至るまで父なる神に仕え、そして従い通されました。その結果どうなるんですか。神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名をお与えになったと、ピリピの2章の3節から9節には書かれています。同じように私たちも人々に仕えるなら、その結果高く上げられるということ。世の中では高くなろうとどんどん上を目指すわけですが、でもイエス様は高くなりたいのであれば低くなりなさいという。一番の模範がイエス様は一番高い方なのに一番低くなられた。低くなられた結果、神がイエス・キリストを挙げたように、私たちも低くなれば、謙遜になればなるほど、自分で上に上がるのではなく、神が引き上げてくださる世界がある。世の中では自分がといって頑張って上がっていくわけですが、信仰の世界では神の前に低くなり、人々の前に低くなれば、神があなたを引き上げてくださる。またここでイエス様は多くの人のための贖いの代価としてご自分の命をお与えになりました。贖いの代価とは、奴隷を自由にするために支払われたお金を意味します。で、神は罪の奴隷だった私たちを贖ってくださいました。 奴隷たちを贖うために買い戻すためにお金が支払われました。神は私たちを罪の奴隷から贖うために救うために代価を払ってくださったわけです。その代価が命が支払われるわけです。罪のあるものであればその代価に値しないわけですが、たっとい代価、身代わり、それがイエス・キリストの十字架ですね。イエス様のたっとい命が私たちのために支払われました。イエス様が喜んでその犠牲を支払ってくださったので、ここにあるように多くの人が救われたわけです。同じように世の中では人を犠牲にして上がろうとするわけですが、私たちが喜んで犠牲を払うならば、なんか惨めになって嫌だけどっていうことではなく、イエス様も自ら進んで前に置かれている喜びの上にご自分を捧げたわけです。同じようにキリストに従う者は喜んで自分の十字架を負って主に従うならば、犠牲を払うならば、多くの人があなたを通して祝福を受けるようになるわけなんです。このように私たちが模範としなければならないのは、世の中の指導者の態度ではなく、イエス・キリストご自身です。最後に46節から、彼らはエリコに来た。イエスが弟子たちや多くの群衆と一緒にエリコを出られると、テマイの子のバルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ところがナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢でたしなめたが、彼はますますダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち止まって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたをお呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐ立ち上がってイエスのところに来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。すると盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言われた。一緒に朗読します、はい、さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。イエス様はたくさんの奇跡をなさいました。さまざまな病気の人を癒されました。悪霊を追い出されました。救い主としての証明をなさってきたわけですが、公に奇跡をなさるのはおそらくこれが最後です。で、ゲッセマネで捕らえられた時にペテロが勇んで兵士の耳を切り落とすわけですが、それをイエス様が治してくださる。あれは公の働きではなく、個人的にペテロの失敗をカバーしたもので、ここは救い主としての最後の奇跡です。旧約聖書にメシアが来たら盲人が癒されると書かれてますが、イエス様はここでその盲人を癒されるわけです。で、イエス様と弟子たちはエリコの町に来ました。ガリラヤでの約3年間の働きを終えて、ペレア地方で半年ぐらいいて、そして今エルサレムに向かっているわけです。もうエルサレムはすぐそこで25キロほどの離れたところがもうエルサレムなんです。エリコの町、ここにはあの主税人ザーカイが救われた町、これがエリコの町なんです。で、イエス様はあなたの家に泊まるよってザーカイに言ったわけですから、彼の家に泊まって、そしてここにあるようにその町を出て行かれるという。で、ここで弟子たちだけでなく多くの群衆も一緒についてきているのが分かりますけれども、この時期は杉越の祭りで、田舎から大勢の人たちが200万人とも 言われますけれども、たくさんの人がエルサレムに集まってくる時だったんです。おそらくその人たちだったと思うんですね。そしてヨハネの福音書を見ると、この近くにベタニアの村があって、そこにラザロっていうマルタとマリアの兄弟がいるわけです。で、彼をよみがえらせた。それがまあこの記事の前後だと思うんですが、それで大勢の人たちがそのこともあってイエス様の噂をこの町にも広まっていました。で、ここでバルテマイという盲人の物乞い、盲人ですが仕事がない、助ける人もいない、で、彼は物乞いをして生活を生計を立ててたわけで、道端に彼は座っていました。で、彼はナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、そのように叫び始めたということです。ダビデの子っていうのはメシアのもう一つの称号です。というのも、メシアは、救い主はダビデの子孫としてお生まれになるからです。で、彼はどこでその知識を得たのか。ダビデの子イエス様、私を憐れんでください、そのように叫びました。すると人々は彼をたしなめて黙らせようとしますが、ここ読むと48節には彼はますますって書いてあります。人々が止めようとするわけですが、彼はますます叫び立てて、ダビデの声をイエス様、私を憐れんでください、私を憐れんでください。するとイエス様が立ち止まったわけ。イエス様は御顔をまっすぐにエルサレムに向けて進んでこられました。ブレること、心がブレることはなかったわけです。まっすぐにご自分が来られた目的に向かって前進されるイエス様が、彼の叫びに立ち止まるわけです。そして言われるわけですね、あの人呼んできなさい。ご自分の目的があるのに、イエス様は彼を呼んできなさい。で、すると彼は、盲人は上着を脱ぎ捨てすぐに立ち上がってイエス様のところに来ました。そこでイエス様はこう言われました。私に何をしてほしいの。彼の願いを知らなかったんでしょうか。もちろんそうではありませんね。知っておられるわけです。でもあえてイエス様が彼の願いに応えることのできる方であることを彼に知らせるために、私に何をしてほしいのか。主は私たちに同じ質問をされると思うんですね。私に何をしてほしいのか。私たちはなんとなく物事がなったっていうんではなくて、主に祈ったら主が答えてくださった。信仰が強められるのはその体験を積んでいくことなんです。祈って主が叶えてくださった。そうすると私たちははっきりと、あ、たまたまではなくして、イエス様がこの祈りに答えてくださった。だから過去において、あの祈りに、この祈りに主は確かに答えてくださった。だから今も主は答えてくださるし、今後も必ず答えてくださるという、頭ではなくして体験的に私たちは主の素晴らしさを知ることができるわけです。あなたは私に何をしてほしいのか。すると盲人は言いました。目が見えることに、見えるようになることです。目が見えるようになることです。彼は今まで物乞いをしてますから、何を求めてたんですか。どうぞ私を恵んでください、食べ物ください、お金ください、泊まるとこください、あのものください、このものください。でも彼はそういうものを求めたのではなく、イエス様に見えるようにしてくださいと求めた。 見えるようにしてください。そしてイエス様はさあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われました。するとすぐに彼は見えるようになり、イエス様の行かれるところについていったと書かれています。彼は目が癒されただけではなく、一番大事な魂の救い、永遠の命も受けました。何をしたんですか？求めただけなんです。何を求めたんですか？憐れんでください、私を憐れんでください。彼がイエス様を求めると周りの人々は反対するわけです。時々ありますね、教会に行こうとすると、信仰を持とうとすると、あるいは信仰を持ったとでも周りの人たちは反対するわけですが、彼は反対されても諦めなかったわけです。イエス様は必ず治す、イエス様は必ず救ってくださると彼は信じました。するとイエス様は、あなたの信仰があなたを救ったのですと言われました。あなたの信仰があなたを救ったのです。あなたの行動が救ったとイエス様はおっしゃらずに、あなたの信仰があなたを救ったのです。何かをしたのではなく、ただ単純に神の憐れみを求め、それを受け取るだけでした。そして彼が救われたことは、彼がその後何をするんですか？最後に書かれてますが、イエスの行かれるところについていったってあります。彼が救われたことは、彼がイエス・キリストに従ったことではっきりと証明されました。キリストを信じた者は古い上着を捨てます。彼は上着を捨てました。イエス様のところに行って従いました。いいえですね、それと同じようにキリストを信じた者は古い上着を脱ぎ捨てるわけです。そして新しい上着、イエスキリストを着て、イエスキリストにある新しい生き方を始めます。すなわち古い人っていうのは古い自分、古い自分は自己中心ですね。私たちはみんなその自己中心を捨てて他の人のために生きるわけです。古い考えがあります。古い考えは自分の利益を求める。でも新しい考えは他の人の益のために考えます。古い態度があります。古い態度は自分を売り込むことです。自己宣伝があります。上になろうとします。競争します。でも新しい人は他の人に仕えるために生きます。神の栄光のために生きます。そして罪の生活を捨ててキリストに従うことを選び取ります。このようにキリストを信じて心の目が開かれたもの、この人は肉体の目が開かれてイエス様に従っていきましたけれども、私たちは霊的に盲人で神も知らない、望みもなかったわけですが、でもイエスキリストを信じて心の目、霊の目が開かれたものはキリストに従います。そしてキリストに従うものは必ず変えられます。で、私たちが変えられていくならば、その変えられた姿を見たときに周りの人たちは神の皆を崇めるようになります。ですから私たちも謙遜になってキリストに聞き従うものであり続けましょう。お祈りします。天の父なる神様、私たちも弟子たちと何も変わりません。世の中の生き方に見て聞いてそのように習って歩んできましたが、しかし真理を知り、イエス・キリストを知り、私たちを新しいものとしてあなたが生まれ変わらせてくださったことを感謝します。どうぞ新しくされたものにふさわしく、私たちがいつも謙遜になってあなたに信頼して歩むことができますように、そして人々に仕え、あなたに仕え、神の皆が崇められるように、どうぞ私たちを御霊に満たして、あなたが作り変えてくださいますように、日々作り変えてくださいますように。 お願いします。イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アメン。